聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は全能者です。主は力ある方です。そして主は祈りに応えてくださる方です。皆さん、この主を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さて、いつものようにですね、今週の通読箇所から見てまいりましょう。今週の通読箇所はですね、旧約聖書が歴代史第2からエズラ、そしてですね、新約聖書は使徒の働きとなっています。皆さん、このですね、歴代史の最後36章ですけども、この箇所はバビロンによるエルサレムの破壊ですね、どこまでも悔い改めを拒むユダ、この北のユダ王国はですね、南のユダ王国はですね、主によって起こされたバビロンによって滅ぼされてしまいます。神殿も城壁も皆破壊されてしまい、そして残された者たちはバビロニアに連れられていってしまうというですね、このようなことが起こるわけですね。しかし、この歴代史はそのことで終わりません。歴代史36章その一番最後、22から23節はこう書いてあります。ペルシャの王クロスの第1年にエリミヤによりつけられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を送り出すので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために身を立てることを私に願われた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神主はその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。皆さん、この箇所はですね、不思議な箇所だと思いませんか。ペルシャの王クロスです。ユダヤ人ではありません。ユダヤ人のですね、不信仰、イスラエルのための不信仰によってですね、破壊されたこの神殿を再建するために、なんとですね、異邦人の王を神様は選んでですね、そして彼に霊を注いでですね、そしてこの働きに立ち上がらせたわけですね。そしてこのユダのエルサレムにですね、この天の神主のための神殿をですね、再建するようにという命令をこのペルシャをクロスが出すわけですね。このことからイスラエルの神殿は再建されていくわけですね。神ご自身が、人手によるのではない、神ご自身がですね、働きと起こしていかれるんだということ、神様の御業は神ご自身によって進められていくんだということを私たちはこのところから知ることができますね。皆さん、歴史を支配しておられるのは神様です。あなたの人生を支配しておられるのも神様です。あなたの周りの全ての出来事を支配しておられるのは神様です。ですから、私たちはどんな時でもこの主に従い、そして主に祈り、そして主により頼んでまいりましょう。そこには決して間違いがありません。そこに本当の希望があります。旧約聖書はその箇所でですね、新約聖書の方は使徒の働き、こちらはですね、ペテロによって異邦人への伝道の扉が開いてですね、パウロが実際に異邦人伝道を進めていくというですね、そして福音が世界に広がっていくその様が書かれています。この働きもまた聖霊様の働きによりますね。私たちはどこまでもですね、この聖霊様によって歩ませていただきましょう。ではですね、今日はこの使徒の働きから12章を開いてまいりたいと思います。使徒の働きの12章5から16節のところです。新改訳聖書2版230ページ3版251ページのところです。皆さんですね、聖書をお開きください。よろしいでしょうか。では司会者お願いします。
こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会が彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでペテロでは彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは日本の二人につながれて二人の死刑士の間で見ており、戸口には男性たちが牢を監視していた。すると突然死の使いが現れ、光が牢を照らした。使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、 急いで立ち上がりなさいと言った。その鎖は彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いにしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らは第一、第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人で開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。それが来てペテロは彼に、我に帰っていくと、今確かに分かった。主は御使いを交わして、ヘルプの地からまた、ユダヤ人たちが待ち構えていた全ての話題からは私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ヨナという女性が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。
ね、ありがとうございます。ではですね、皆さん一緒にですね、主題聖句を言いたいと思います。でしょうか。はい。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。使徒の働き12章5節。ね、ではこのところから、祈り続けると題しまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。これですね、本日の聖書箇所は、ペテロの報告から始まっていきます。12章の初めにこう書いてあります。その頃ヘロデオは教会の中なる人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデオ、まあ、このヘロデオという名前はですね、福音書の中にですね、何度か出てきますね。で、ヘロデという名前のですね、王様は、新約聖書の中にはですね、二人ですね、出てきますね。で、親子ですね。で、ヘロデ大王と、その息子の、ヘロデアンティパス、まあ、ヘロデ王ですね。で、このですね、ここに出てくるヘロデオは、これは息子の方なんですけども、どちらもですね、非常にですね、狡猾な人物でありました。まあ、その狡猾さゆえにですね、ローマからですね、この王としての権威を得てですね、まあ、この父親の方などはですね、このヘロデオの父親の方などは、こう、その王位を守るためにですね、自分の子供を何人も殺したというですね、そういう恐ろしい王様ですね。で、その中で、まあ、生き残った一人ということですけども、そのようにしてですね、王位を得たヘロデオ、しかし、まあ、彼も、まあ、非常に狡猾でですね、またわがままな王様でした。で、まあ、彼はですね、その自分の立場を守るためにですね、また自分の立場を良くする、そのことのために教会にですね、手をかけていこうとする。教会のある人々を苦しめようとして手を伸ばして、まあ、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。で、このことがですね、ユダヤ人の気に入った。ユダヤ人はですね、イエス様の教えを信じる者たちを嫌っていましたので、そのような者を殺した。そのことがですね、まあ、彼らの気に入ったのを見てですね、で、次にはペテロも捕らえて殺そうとしたわけですね。もう種なしパンの祝いの時期とあります。イエス様が十字架にかかられた、それもそうですね、種なしパンの祝いの時期ですね。ということは、イエス様が十字架にかかられて、そして蘇られてからおよそ1年が経とうとしていたんですかね。 その中で教会が成長していく、まあ、あの人々にとってこの教会は脅威ともなっていったのでしょう。この教会のリーダーたちの命が狙われるようなそういう形になっていった。ヨハネの兄弟ヤコブ、彼もですね、教会のリーダーですね。このヨハネの兄弟ヤコブ、少しですね、彼のことを見てみたいと思うんですけども、この彼はですね、使徒たちの中では最初の殉教者となりました。まあ、その後ですね、さっきも言いましたようにヘロデ王はですね、このペテロにも手を伸ばそうとするわけですけども、このヨハネの兄弟ヤコブという名前をですね、聞いたことがありますか。まあ、聖書を読むとですね、出てくる、何度も出てくる名前なんですけども、ヨハネの兄弟ヤコブ、この人はどんな人がですね、少しですね、そのことを聖書からですね、見てみたいと思うんですね。で、彼はマタイの福音書の4章に出てきます。で、あのマタイの福音書の4章、まあ、福音書の一番初めの方ですね、そこにですね、こう書いてあります。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。イエス様がですね、福音宣教を始められるにあたってですね、弟子たちを求めておられたその時にですね、イエス様はゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、この二人がですね、ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見た。彼ら漁師だったんですね。で、そのヤコブとヨハネをお呼びになった。まあ、自分たちの船も持っている、まあ、漁師の中でもですね、割と裕福なものであったのではないかと、このゼベダイのことについては言われるわけですね。まあ、しかしその子供であるヤコブとヨハネはですね、イエス様に呼び出されて、そして彼らはですね、イエス様についていくんですね。まあ、ルカの福音書、ルカの福音書を見ますとですね、こう書いてあります。シモンの仲間であった、このシモンというのはペテロのことなんですけども、ゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちにあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったとこう書いてあります。彼らは自分の持っていたもの、自分の船、そしてまた魚を取るための道具すべてを置いて、そして漁師としての自分たちの生活すべてを置いて、そしてイエス様に従っていきました。そして兄弟のヨハネと一緒にですね、このヤコブはですね、イエス様の十二使徒の一員となるんです。そのことがマタイの福音書10章2節に書いてあります。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモン、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、もう一番最初の方にですね、名前が出てくるんですね。非常に彼ら重要な人物なんですね。ちなみにですね、ここに兄弟アンデレで出てきますね。このアンデレがシモン、ペテロをですね、イエス様のところに連れて行った人ですね。彼はそんなにですね、その後名前が出てきませんけども、彼はペテロをイエス様に連れていくという非常に重要な働きをしました。そのことにちなんでですね、アンデレカードというのはですね、フランクリン・グラマフェスティバルで行われるわけですね。自分の周りの人を一人連れていく、このことが非常に大切だということをですね、私たちはですね、本当に心に留めておかなければならないということですね。さてですね、このようにしてですね、このヤコブは、非常に重要な地位にですね、このイエス様のですね、弟子たちの中で非常な位置に、重要な位置に立っていきます。でもですね、この十二使徒として選ばれた時にも、このヤコブとヨハネはイエス様から一つのニックネームをもらいます。それはボアネルゲと言います。どういう意味かというと、ご存知かもしれません。雷の子という意味ですね。で、彼らの気性の荒さゆえ、激しさゆえにですね、もう雷のような気象だったゆえにですね、彼らはこのように呼ばれたんだと言われますね。時折荒れ狂うですね、ガリラヤ湖において漁をしていた彼らはですね、もう本当にですね、命がけの仕事をしていた。その中で彼らの気象はですね、非常に荒いものとなっていたんだと、そういうふうに言われるわけですね。幼い頃から父について漁をしていた彼らのですね、そういう気象を指してイエス様のボアネルゲと呼ばれた。そんなですね、 荒っぽい彼らでありますけれども、彼らはとにかく死と共に歩みました。さまざまなところにイエス様についていってですね、そしてイエス様と共に歩みました。イエス様が山に登られて、そしてモーセやエリアと会われた場面があります。イエス様の姿が真っ白に変わってですね、光り輝いて、そこにモーセやエリアが現れた。その時にもペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れてと書いてあるんですね。ペテロとヤコブ、ヨハネ、この時もヤコブはちゃんとそこにいたんです。そしてまたですね、イエス様がゲッセマネにおいて祈りをされた時、イエス様はペテロとゼブデの子2人と一緒に連れて行かれたとありますね。そこでイエス様は悲しみもだえて祈り始められました。このゲッセマネの祈りの場所にもですね、ヤコブはゼブデの子の2人、それはヨハネとヤコブのことですね、ヤコブはここにも行ったんですね。まあ、ゼブダイの子2人、ヤコブとヨハネ、彼らだけでなくてですね、実は彼らの母ゼブダイの妻もイエス様について行っていたようですね。福音書の中に時々名前が出るんですけども、彼らはですね、このヨハネとヤコブはお母さんと一緒にイエス様のところに出て一つのお願いをするんです。その場面をちょっと見てみましょう。これはイエス様がこれからエルサレムに入っていかれようとするその場面です。こう書いてあります。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざける、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。イエス様はこれから十字架につくためにエルサレムに行くんだとこう言っておられるわけですね。そこにゼベダイの子がお母さんと一緒にやってきます。そしてお願いがあります。なんでイエス様が彼女にどんなお願いですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいというわけです。皆さん、このヤコブとヨハネとヤコブ、なんと愚かな者たちだと思われますか。皆さんどうでしょう。私はですね、私もですね、最初このことを見ているときにですね、この人たちはバカな人たちだなとこのようにも思ったことがあります。でもこの箇所を見ているときですね、私たちはこの二人がですね、単に愚かな人ではないなとそのように思えるんですね。理屈からいくとですね、イエス様十字架についてもうお話になっている、イエス様は十字架にかかって死ぬんだと分かっている、そしてまた蘇るということも語っておられるわけですけども、その時に自分たちがイエス様の右や左に座りたいとかですね、なんてバカな話だ。イエス様もですね言われますね、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。このように言っておられます。確かに彼らは分かっていない。でもね、彼らが分かっていることが一つありました。それはこの方についていけば何かあるということです。彼らはイエス様が本当に言わんとしておられることは分からなかったけど、ただ必死にイエス様についていったことが確かだったんです。皆さん、私たちは聖書の言わんとすること、聖書の教えていることには分からないところがたくさんあるかもしれません。読んで全てのことが分かるのではないかもしれません。でもこの聖書の語っていることは確かなんです。神様がイエス様によって成してくださった御業は確かなんです。私たちはただそれだけの理由でですね、イエス様にしがみついていって読んだということです。私たちは知ることができますね。彼らはとにかくこのイエス様にしがみついていきました。 ただイエス様にかけていました。何もかも捨ててイエス様についてきて、彼らにとってはイエス様以外なかったんです。彼らの信仰は本当に命がけのものでしたね。もちろん彼らもですね、イエス様が十字架にかかる、その時には逃げ出してしまいました。でも彼らは精一杯イエス様にですねついていっていたということがわかるわけですね。この中でヨハネはその後さまざまな迫害を生き延びて、ヨハネの福音書とヨハネの黙示録、そしてさまざまな手紙を聖書の中に残しています。その兄弟ヤコブ、彼はですねここでですね、まあ、ヨハネと共にですけども、あなた方は私の杯を飲むことができますか、こう聞かれていますね。そしてできますと言っていますね。イエス様が言われるこの杯とは何ですか。それは十字架ですね。イエス様が人々の罪を背負って死ぬというこの十字架、これがイエス様の杯です。ゲッセマネの祈りにそのことが表れていますね。私の杯を取り除けてくださいと父なる神様に祈られるその祈り、イエス様はこの苦しみを取り除けてくださいと祈っておられた。しかしイエス様は最後、イエス様はそのことを父の御心を受け止めて、そして十字架で死んでくださいましたね。この杯、彼らはできますと答えた。その通りにヤコブは殉教の死を遂げます。使徒たちの中で最初に殉教の死を遂げていくんですね。このヤコブは福音書の中ではどこでもヤコブとその兄弟ヨハネとなっているんです。使徒の働きだけですね。ヤコブが死んでしまったそのところでヨハネの兄弟ヤコブと出てくるんですね。しかし他の福音書を見るときにヤコブの兄弟ヨハネと全ての箇所で書かれている。つまりヤコブの方が重要な位置に置かれていたということなんですね。ヤコブは十二使徒の中でも非常に大きな存在だったんです。ペテロに次ぐ存在です。イエス様が大きな働きをなさったときに彼は必ずペテロやヨハネと共にいたんです。このヤコブが死んだんです。あそこにですねヤコブは書かれていましたね。ヘロデ王に捕らえられてあっけなく剣で殺されてしまう。あっけなくですね、簡単に書かれていますね。ヤコブが捕らえ、ヤコブがですねヘロデによって殺された、そのことがあっけなく書かれています。このですね教会の中で非常に重要な立場にあったヤコブが突然あっけなく殺されてしまった、このことはですねその時の教会にどんなに衝撃を与えたと思いますか。皆さん、ペテロはどんな働きをしていましたか。使徒たちはどんな働きをしていましたか。奇跡を行いました。病の者を癒しました。そしてまたですね死人をも蘇らせるような働きをしていたわけです。あの人たちがですね危ない目に遭うはずなどない、神様が守ってくださるはずだと思えるような人たちだったわけです。ところがそのヤコブが突然ヘロデに捕らえられて死んでしまったんです。このことで教会の祈りが変わります。ステパノが死んでバラバラになっていた教会、散らされていった教会、しかしヤコブが死んだという出来事とペテロが投獄されたというこの出来事は教会の祈りに火をつけたんですね。この祈りがどういうふうに働いたか、それが今回読んでいただいた箇所です。ヨハネの兄弟ヤコブが殺された、剣で殺された、そしてペテロも捕らえられた、 その時彼らは祈りました。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼らのために神に熱心に祈り続けていた。神に熱心に祈り続けていた。彼らはペテロのために祈り続けたんです。この祈りに応えて主は御使いを使わせてペテロを救い出されました。私たちがイエス様を信じているんだから、祈らなくても主が良いことをしてくださるのは当然だと、そのように考えていることがないでしょうか。いや、はっきりそう思っていなくても、なんとなくそんな風になっていることがないでしょうか。皆さん、先ほども言いましたように、ヤコブは教会にとって死ぬはずのない人だったと思いますね。教会を支えるですね、大きな柱でした。でもそのヤコブさえも死んでしまった。そしてペテロが捕らえられた、その時にですね、教会は必死に祈ったんです。ペテロも死ぬかもしれない、彼らは真剣にそう思ったと思いますね。もしかしたらヤコブが捕らえられた時はですね、ヤコブはすぐに生きて帰ってくるよぐらい思ったかもしれないです。でもヤコブはあっけなく殺されてしまった。彼らはペテロのために祈りました。この教会において大切であったヤコブの死、そしてペテロの投獄、この時ですね、教会はどんな状況だったでしょう。この時教会は成長していたんです。宣教の働きはどんどんどんどん進んでいた時です。聖霊様が豊かに注がれていました。奇跡が起こっていました。素晴らしい御業が起こっている、そういう時です。そんな中にあってですね、突然リーダーの一人が捕らえられて殺されてしまった。彼はですね、十二使徒の一人、また全てのイエス様のなさった出来事の証人ですね。あのイエス様が姿が変わられた山にも行った、イエス様のゲッセマネの園にも行った、そんな主の証人。そしてまたですね、彼はですね、さまざまなところにイエス様と共に来た。死人をイエス様がよみがえらせた時も、その時も3人と一緒に行ったんですね。まあ、イエス様がよみがえられた時にですね、ペテロとヨハネしかそこには走って行っていないと書いてありますから、その時には行かなかったみたいですけども、ほとんどのところに彼は行っているわけですね。そういうイエス様を現に見て、そしてその働きを見てきた重要な人、そんな人物がこのような目に遭ってしまった、この悲劇、それで彼らは本当に祈らなければならないんだということを知りました。ペテロのために祈り始めました。皆さん、聖霊様が豊かに働かれている、教会がうまくいっている、そういう時でさえも私たちは祈らなければならないんです。私たちが見えている状況が非常に良い時でも、私たちは祈らなければならないんです。いや、神様働いていてうまくいっているんだから祈らなくても大丈夫ですよ、なんていうことはないんです。どんな状況の中でも私たちは祈らなければならないんです。私たちはこのことを教えられます。私たちの隣り足の祈りは常に大切なんだということ。聖霊様が働かれたら何かが自動的に進んでいくんではありません。私たちの取りなしの祈りによって主は働いていかれます。祈りなしに主はことを進められないんです。彼らはペテロのために祈りました。するとどうなりましたか。主の御使いが現れました。光が牢を照らしました。御使いがペテロの脇腹を叩いて彼を起こして、急いで立ち上がりなさいと言うと、すると鎖が彼の手から落ちた。奇跡が起こりました。人の手によるのではありません。不思議なことが起こりました。彼は はですね、ペテロはですね、それが現実のことだと思わなかった。幻を見てんだと思った。でも第一第二の栄章を通り鉄の門まで来ると、門は一人で開いたんです。そして外に出て、まあ、ある通りを進んでいくと見つかりたちまち彼を離れたとありますけども、主ご自身がペテロを助けてくださった。見つかりを使わせてペテロを助けてくださった。人手によらずにペテロを助けてくださったんですね。考えられないことが起こりました。こうして彼は救い出されました。それは人の力によりません。神ご自身が彼を救い出されました。そして彼はですね、仲間のところに行きました。彼がですね、入り口の戸を叩きました。面白いですね。ロダという女中が王隊に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロを見てですね、彼女は喜んでですね、そのままペテロを外に放っておいてですね、中に駆け込んでいったというわけですね。皆さん、彼らはペテロのために必死に祈っていました。ペテロが救い出されるようにと祈っていました。でもここで実際にペテロがそこに出てきたときに彼らは何と言っていますか。ペテロが来たということを聞いた、見た女中に対してですね、ペテロの声だとですけど、ペテロの声を聞いたという女中に対して、あなたは気が狂っているんだというわけですね。ペテロが救い出されるなんてありえない、そう言ってるわけですね。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。彼は熱心に祈っていました。ペテロを助けてください。でも実際にそこにペテロが現れた時どうですか。彼らは驚いていた。まあですね、この時にですね、ああやっぱり祈った通りペテロは助けなされた、神様感謝しますと言ったらかっこいいかもしれませんでも誰もそう言えなかった。神様がなされたことは彼らの考えを超えていた。彼らの信じることのできないことを主はしてくださって、ペテロを助け出してくださった。ペテロのために祈っていたけれども、祈っていた彼らにとってはペテロはどうなるかわからなかった。イエス様も十字架で死なれた。ステファノも死んだ。ヤコブも死んだ。ペテロもどうなるかわからない。その中で彼らが祈っていた祈り、誰も信じることができなかったペテロが救われるというこの事柄、救われたペテロを見た女中に気が狂ってしまいると言ってしまうような、そういう信仰、でも彼らの祈りに主は聞かれたんです。働かれたんです。皆さん、私たちの祈りの基本、信仰の基本は信じて疑わないことです。祈ったことはすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと書いてあります。でも皆さんが祈ったことについて、自分はこのことを神様に祈っていることが信じる、祈っているけど信じることができないという時に諦めないでください。彼らも信じることはできなかったんです。でも彼らはペテロを思うあまり祈り続けました。神様が助けてくださることを祈り続けました。この祈りに神様は応えてくださったんです。あなたが祈らなければならないことは何でしょう。あなたの抱えている問題は何でしょう。あなたにとって救われてほしい人は誰でしょう。その人が救われることがどんなにあなたにとって困難に思えるでしょう。信じることなんかできません、そうおっしゃるかもしれない。信じることができないなら祈り続けましょう。 私たちが信じてその通りになる、信じて疑わずいるならその通りになるとイエス様は言われました。でもここに祈り続けるというですね、祈りの形があるんです。私たちはそのことを信じることができなくても祈り続けましょう。主は特別な方法で働いてくださいます。なぜなら主はあなたに良いことをしてくださる方、憐れみ深い方、恵み深い方だからですね。どんなに困難に見えても祈りましょう。また逆にですね、皆さんどんなにそのことが簡単に見えても祈りましょう。いや、このことは祈らなくても大丈夫だよ。ヤコブはどうなりましたか。ヤコブは死んでしまいました。もちろんそれも神様のご計画の中、最初の人の中で最初の殉教者になるヤコブ自身が言った通りそのことは起こったんだと、そのように信じます。しかしヤコブは死にました。皆さん、私たちにとって祈らなくて良いことなんてないんです。どんなことでも主の前に持っていきましょう。祈りましょう。そしてですね、困難なことも主の前に持って祈りましょう。私たちの祈りに主は今日も答えてくださいます。良いことが進むのは、主の御心が進むのは、ただ私たちの祈りによる。1に祈り、2に祈り、3に祈る。私たち本当に祈り続けてまいりましょう。決して自分の判断で祈りをやめることはないよ。祈りいたしましょう。しばらく共に祈りましょう。またこの祈りの方にもどうぞ祈りください。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。祈りへと導いてください。祈ることができるように助けてください。祈りをやめてしまうことがないように助けてください。また祈りを諦めることがないように助けてください。祈らなくて大丈夫と思うことがないように助けてください。主を助けてください。主を信じてください。主を信じてください。主を信じなんか福井姉妹お祈りください。
天の父のお父様、感謝します。今日もこのように御礼さんに招いてくださったことを感謝します。一方先にこの私たちを愛してくださったことを感謝します。あなたに愛され本当に救われていることを本当に心からあなたに感謝します。イエス様、この喜びを本当にこの方と本当に隣人の方と分かち合うことができるように助けてください。祈り合うことができるように助けてください。私たちは本当にあなたの戒めを本当に言われている。互いに愛し合いなさい、許し合いなさい、全てのことに感謝してくださいと、本当にこの御言葉に立って歩いていくことができるように助けてください。本当にもっともっとあなたの愛を知り、あなたにあって満たされた日を過ごしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。では聖餐式の時を持ちたいと思います。